5ページから9ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問内容と回答。姿勢を問う、一般質問、Q&A。第4回定例会では、13人の議員が一般質問を行いました。各議員の質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。通告順。質問した項目で記載されていないものは、項目のところで記載なしと案内します。なお、掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。小倉弘樹議員、令和新生、より良い学校環境の整備について、市職員の働き方改革について、記載なし。防災力の向上について、記載なし。安定的な財政運営について。より良い学校環境。質問。教職員の皆さんが学校現場を支えている。教育環境整備の一つとして、電話回線の増設を検討中であると伺っているが、保護者の負担軽減も含めて、アプリケーションによる欠席連絡の導入を検討しているか伺う。回答、欠席連絡の手段として、無料のアプリケーションなどの ICT 機器を活用する学校が見られるようになった。効果と課題について検証し、保護者と学校双方にとって、さらに安全で利便性の高いアプリケーションの全校一斉導入に向けて検討を進めている。安定的な財政運営。質問。老朽化した多くの施設整備が必要であり、また職員の年齢構成を踏まえると、人件費などが財政を圧迫することが懸念される。今後どのようにして必要な財源を確保し、君津市を運営していくのか伺う。回答。喫緊の課題である老朽化した公共施設への対応は、整備に多額の財政負担が伴うため、様々な角度から取り組んでいる。また、上昇する経常的経費の対応も急務である。事務事業の見直しや DX の推進により、業務効率の改善を図るとともに、ファシリティマネジメントを推進し、優先順位を見極め、必要な事業を先送りすることなく着実に実施するなど、持続可能な財政運営に努めていく。佐藤陽子議員、公明党。子育て世代への包括的な支援の重要性について、保育環境の充実について、安心して暮らせる地域について、女性の健康支援について、記載なし。子供の発達に関する相談、支援体制強化。質問、乳幼児から18歳まで相談の入り口を、子ども家庭センターとすることは可能か。回答、年齢を問わないワンストップ窓口として、専門職の確保と関係機関との連携強化を図る。質問、身体の異常や発達障害などへの早期対応につながる5歳児健診導入の考えを伺う。回答、就学前の適切な療育につなげるなど、重要性を感じているため、体制構築を検討する。子ども誰でも通園制度の導入へ。質問、保護者の育児負担を軽減し、保育園に通っていない未就園児に対しても、より良い生育環境を提供すべく、専業主婦家庭も定期的に利用できる保育制度の創設について伺う。回答、 今後の国の制度設計を注視し、様々な角度から検討を進めていく。正しいゴミ分別、ゴミ出しの啓発強化を。質問。自治会加入の可否にかかわらず、スムーズなゴミ出しにつながるよう、公式 LINE アカウントの機能拡充など、ルールが守られる環境整備に向けた取り組みの強化について伺う。回答。一部では、不適正なゴミ出しや分別が見受けられる。分別、排出方法や収集日などの周知について、これまでの取り組みに加えて、デジタルコンテンツの活用に向けた検討を進めていく。光武拓也議員、機密未来。子育て世代への支援について。地域社会の DX 実現について。地域の魅力、情報発信について。安心、安全な街づくりについて。記載なし。機密赤ちゃん応援パック事業。質問。現状の市民からの要望、今後の取り組みについて伺う。回答。市民の皆様から親同士の交流の場が欲しいなどの要望をいただいており、同じ地域の親が知り合うきっかけとなる交流イベントを企画したところ、好評であった。現在も各地域で交流イベントを試みており、今後は公民館事業などと連携しながら、コミュニティの輪を広げていく。新たな DX 技術の追求。質問。24時間情報収集を行えるシステムが必要だと考えるが、本市の取り組みについて伺う。回答。複雑多岐にわたる市民等からの問い合わせに対して、24時間適切に情報提供をしていくためには、デジタル技術を積極的に活用していく必要があると考えており、市民に対話形式で行政手続きをガイドする手続きナビシステムの活用や、生成 AI の利用について、調査研究している。ホームページや SNS による情報発信。質問。若者に特化したアカウントを開設し、情報拡散を図ることが効果的と考えるが、見解を伺う。回答。まずは、現在運用している X のアカウントにおいて、若年層を意識した文章表現等により、効果的な情報発信に取り組む。清宮康彦議員、創成会。経済について、農業について記載なし。安心安全について、市民の意見を反映した市政にするために記載なし。JR 久留里線。質問。JR 久留里線の必要性について、本市はどのように考えているのか。また、現在、地元への説明会などが行われているが、市の取り組みを伺う。回答。JR 久留里線は、市民生活に欠かすことのできない路線であり、市では、JR や県などとも連携し、沿線地域の活性化につながる取り組みを推進している。住民の生活の質の向上につながる交通手段が確保されるよう、今後も検討会議において、丁寧に議論を進めていく。質問。JR 東日本が公表している2億円を超える赤字について、それが実質的な赤字なのか、会計上の赤字であるのか、確認しているか伺う。回答、営業費用が収入を大きく上回っている状況を受け止めるしかない。 特殊詐欺被害対策。質問。特に人通りの少ない中山間地域では高齢者のみの世帯も多く、近所の方々の目だけでは不安を抱えている市民も少なくない。自宅用の防犯カメラを設置することが効果的だと考えるが、見解を伺う。回答。自宅用の防犯カメラの設置については、犯罪発生の抑止や事件の早期解決への効果が期待でき、防犯対策に有効だと認識している。今後も防犯意識の向上と犯罪を起こさせない環境づくりに努めていく。大滝浩介議員、創成会。誰もが安心して暮らせる町、君津を目指して、記載なし。子育てが楽しくなる町、君津を目指して。持続可能な公共交通について。保育士の処遇改善。質問。核家族で共働き世帯が多い現代。保育園では保育士不足が深刻。本市も保育士不足が続き、処遇改善、給料加算が必要と考えるが、見解を伺う。回答。これまでも県にさらなる処遇改善を要望してきたが、保育士の賃金は全産業の平均賃金を下回る状況にある。今後も国や県、近隣市の動向を踏まえ、有効な施策を調査研究していく。障害のある子を持つ親の就労。質問。在宅生活中心の重度の障害のあるお子さんへの障害福祉サービス提供体制を伺う。回答。障害の状態、ご家族の状況は様々であり、利用者すべてのニーズを満たせるよう、関係者と連携を密にし、今ある資源を最大限活かして対応している。引き続き、サービス提供体制の充実に努め、お子さんの障害を理由に就労を諦めることがないよう、全力で支援していく。市街地における移動ニーズ。質問。免許返納をする方が増える中、人口の7割が居住する市街地において、移動ニーズを捉えたきめ細かな対応が必要と考えるが、見解を伺う。回答。家からバス停まで行くことが困難との声も届いている。持続可能な公共交通をどう構築するかが、課題となる中、多様な輸送資源の活用とともに、利用者の目的に応じて、福祉や経済など、多分野との連携、検討も進める。三浦道夫議員、諸派、日本共産党、市長の政治姿勢について、医療福祉行政について、記載なし。教育行政について、環境行政について。地域活性化対策。質問。久留里地区を中心に各種事業を展開してきた福祉拡整備の構想はどうなっているか伺う。回答。平成17年に君津市福祉拡整備計画を策定し、第1期整備事業として、地域交流センターや観光交流センターの建設、駅前広場等の整備。第2期整備事業では、久留里駅入り口の交差点改良などに取り組んできた。今後、久留里駅周辺や小津駅周辺の拠点機能の充実等に向け取り組んでいく。学校給食費の完全無償化。質問。 憲法第26条は、義務教育はこれを無償とすると規定しているのに、なぜ無償化に踏み切れないのか、見解を伺う。回答。物価高騰が続く中、学校給食の無償化をはじめ、義務教育にかかる保護者への経済的支援の必要性を強く認識している。昨年度に続き、県の補助金を活用して、第3子以降の無償化に取り組んでおり、引き続き、国や県の動向を注視しながら、本市の実情を踏まえ、検討を行っていく。荒井総合施設株式会社の動向。質問。第1期処分場の漏洩問題に関し、会社側が調査を実施したとのことだが、状況を伺う。回答。事業者が新たな改善対策を検討するため、ボーリング調査を行ったことを確認しており、調査地点の廃棄物層が枯渇状態で透水性が低かったと聞いている。石上類議員、君津未来。持続可能な街の実現について。持続可能な公共交通について、記載なし。財政運営について、記載なし。君津インターチェンジ周辺の土地活用。質問。今年度はどのような対象に絞り込み、企業アンケートを実施しているか伺う。回答。対象範囲を1都3県に、本社が所在する企業を主とし、農業、製造業、卸売、小売業を中心に調査を行うことを検討している。質問。この事業を今後進めていくためには何が必要か。回答。農地などの法規制の解除、地権者の同意、企業の開発及び進出ニーズの主課題3点に加え、インフラの整備や費用負担の課題もある。優先順位を検討し、スケジュール調整していく。内美濃は運動公園のリニューアル。質問。リニューアルにより期待できる効果と整備イメージ、重視する点について伺う。回答、カフェなどの飲食店や休憩スペースの充実、新たな遊具や水遊び場などの子ども向け施設を整備することで集客性が高まり、町の活力や賑わい創出が期待できる。また、老朽化した既存施設の改修、新たな施設の整備によるスポーツ振興寄与や避難所として必要な機能や設備の導入など、防災機能を拡充することで市民の安全の向上を図ることが期待できる。子どもや子育て世代を中心に様々な世代が集い、楽しく一日を過ごせる身近なコミュニケーションの場として、にぎわいを創出することが必要であると考える。高橋健二議員、公明党。誰もが楽しく暮らせる街について、記載なし。経済と環境が調和した街づくりについて。安全、安心で暮らしやすい街づくりについて。市民サービスをより便利にするためについて。経済と環境が調和した街づくり。質問。有害獣侵入防止柵の設置について。本市でも独自に補助を進めるべきと考えるが、見解を伺う。回答。国で定める要件等を満たさない場合でも、市単独の事業として補助を実施している自治体もあり、 そうした事例について情報を収集しながら調査・研究していく。安全・安心で暮らしやすい街づくり。質問。千葉県は金属スクラップヤード等規制条例を制定したが、既存の事業者も許可を取得する必要があるのか伺う。回答。すでに稼働している事業所においても、継続して事業を行う場合は、条例施行後1年間の経過措置期間内に許可を取得する必要がある。市としても、県とこれまで以上に連携し、しっかりと監視、指導を行っていく。市民サービスをより便利にするために。質問。DX 推進計画全体の進捗について、また、計画期間終了後の推進について伺う。回答。進捗については、5カ年計画の2年目として、おおむね計画通りと考える。行かなくても良い窓口や、書かない窓口、基幹システムの標準化は、現在の計画で完了を見込んでいるが、新たな課題を踏まえて、次期計画を策定していく。大和博志議員、令和新生。有害鳥獣対策について、小糸公民館の再整備について、記載なし。治安が良く、住みよい街づくり。より活発なシティプロモーションを行っていくために、記載なし。有害鳥獣対策における連携と後継者対策。質問。現状の対策では、有害鳥獣の頭数減少までにはなかなか至らず、防護についても改善の余地があると考える。様々な機関との連携により、これまでにはなかった新たな価値観や発想を取り入れながら、新たな捕獲や活用方法を模索することが有効と考えるが、見解を伺う。回答。市では農協や野生、猿、鹿、イノシシ等、被害対策協議会と連携し、有害鳥獣の捕獲や防護柵設置等の対策に努めるとともに、民間の専門業者との連携により、発生状況の調査や講習会、地域ぐるみで対策を講じていくための、指導、助言等に取り組んでいる。引き続き、専門的知見を有する団体等との連携について、積極的に推進していく。質問。頭数抑制に一定の効果がある捕獲だが、捕獲従事者の後継者育成の取り組みについて伺う。回答。令和6年1月下旬頃に本市で有害鳥獣の捕獲を希望している方を対象に免許の取得方法や罠の基礎知識などについて学べる研修会の実施を準備している。通学路、未来を照らす防犯灯。質問。暗い通学路の防犯灯を増やせないか伺う。回答。各自治会の要望に基づき、優先度を考慮しながら、防犯灯の設置を推進し、安全で安心な街づくりに努めていく。野上慎二議員、公明党。市民が主役の街づくりについて、記載なし。子供が伸びる教育について、安心安全のまちづくり推進について、記載なし。君津市の活性化について、記載なし。学校は手段、子供の成長、幸せが目的。質問。 不登校の児童生徒が増えている。魅力ある学校づくりに取り組むとともに、子どもたちや家庭を温かく支援する仕組みの構築が大切だが、本市の不登校の実態と対策について伺う。うん、回答。令和5年11月現在の市内の不登校者数は、小学校が48名、中学校が77名の合計125名であり、昨年度同月比で47名の増加となっている。スクールソーシャルワーカーの派遣や教育支援センター、機密メイトへの通級を呼びかけるとともに、全国的に設置が進められている学びの多様化学校についての調査、研究を行っていく。質問。秋保育園などを活用して子どもの居場所を確保すべきと考えるが、見解を伺う。回答。教育支援センター、機密メイトでは、個別の支援とともに、様々な体験活動などを通し、子ども同士が触れ合い、つながれる場も設定している。保護者が気軽に相談したり、語り合えたりするような運営のあり方を探っていく。質問。フリースクールの利用料補助を他市に先駆けて実施してはどうかと考えるが、見解を伺う。回答。他市の取り組み事例をもとに調査研究を進める。質問。担任を支援する仕組みが必要と考えるが、見解を伺う。回答。様々な人的資源や県の機関と連携し、組織的な取り組みを強化することにより、負担軽減に努めていく。下田健吾議員、創成会。課題解決のために、活性化のために、記載なし。子供、高校生のために。高校生が困る、暗く危険な通学路の改善を。質問。高校生が自転車で帰宅する際、道が暗く危険との声がある。また、郡地区にできた大型ドラッグストア近くの通学路に歩道が設置されていない。いずれも改善すべきと考えるが、見解を伺う。回答。市道無手貞本線の防犯灯設置は、地元自治会の意向等を踏まえ検討する。国道127号の安全対策については、危機管理官からも国道事務所に要望する。郡地区は通学路合同点検で確認し、対策方法の検討を行う。機密インター周辺開発は10年かかるのか。質問。開発には下水道整備や整地に10億円、10年以上かかると考えるが、補助金について伺う。回答。県の補助金があるが、手法によっては該当しない場合もある。採算性の分析も行っていく。20億円の財源不足、厳しい消防団確保。質問。経常収支比率が悪化したが、財政の見通しと総合計画で、進捗が厳しい点について伺う。回答。毎年平均約 6.5 億円の不足を見込んでいたが、令和5年度約20億円の不足が生じた。施策評価で進捗が大幅に遅れている D 評価となった施策分野は、消防救急、多文化共生である。質問。団員や家族の負担軽減が大切だと考えるが、入団者が減る中、団員の長期化の現状を伺う。回答。 基本団員で一番長いのは36年8ヶ月で55歳。機能別団員は28年8ヶ月で55歳となっている。鈴木孝博議員、創生会。誰もが生き生きと生活できる地域共生の街について。快適で安心して暮らせる街について。記載なし。経済と環境が調和した街について。記載なし。健康医療情報の活用。質問。持続可能な地域医療体制の構築と市民の健康や医療に関する情報に基づく施策を期待するが、メリットと課題について伺う。回答。今年度から他市に先駆けて個人の健康情報であるパーソナルヘルスレコードサービスの普及を開始した。スマートフォンで検診結果、薬剤情報の確認ができ、医療機関の間で情報共有が可能であることから、導入する医療機関の増加に向け取り組んでいる。今後も利用者を増やす取り組みを進め、健康で元気に暮らせる街を目指す。農業と福祉の連携。質問。障害のある方の社会参画を実現するため、就労支援が求められている。農業関連では、担い手不足などの課題があり、連携し取り組むことで、双方にメリットがあると考えるが、現状について伺う。回答。農福連携の取り組みは、障害のある方の就労や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、多様な人材を雇用することによる、地域農業の活性化につながると認識している。市では農福連携の取り組みを農業振興計画等に位置づけ、また障害者基本計画では就労の促進、充実を掲げ、推進に努めており、具現化には農業者と福祉関連事業者が理解を深め合うことが必要であり、意見交換を行っている。林幸子議員、諸派、希望に未来。新型コロナワクチンのデメリットの周知について。JR 久留里線について、記載なし。デジタル化に関しての危機管理について、記載なし。新型コロナワクチンのデメリットの周知。質問。テレビ CM などでメリットだけが強調され推奨されてきたワクチン接種だが、ワクチン接種後の重篤な副反応報告、死亡報告が上がっている。すべてのワクチン接種は任意ということが忘れ去られ、会社から接種を強要されるなど、同調圧力が強くあった。実際は打っていても感染は収まっておらず、一方的な情報ではなく、薬害の歴史、デメリットの周知、他人のために打つというものではないということをしっかり伝えてほしいが、見解を伺う。回答。市は、これまで接種は任意であり、強制ではないことなども含め相談に当たってきた。また、副反応や予防接種、健康被害救済制度のほか、ワクチン接種を周囲に強要してはいけないことなども、チラシ等で周知してきた。今後も市民が安心して接種できるよう、情報の内容や周知方法について検討していく。子どものワクチン接種のデメリットの周知。 質問。新型コロナワクチン以外にも乳児や幼児が接種するワクチンがあると思うが、こちらも任意なのか伺う。回答。定期接種について、乳幼児及び小児を対象としたものが14疾病、高齢者を対象としたものが2疾病あるが、すべてのワクチン接種は任意であり、強制ではない。以上5ページから9ページでした。